お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから呼ぶ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は呼ぶ記17章1節から16節、18章1節から21節と19章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
呼ぶ記17章の学びをしていますが、17章の一節。私の霊は乱れ、私の火は尽き、私のものは墓場だけ。日本語では、私の霊は乱れとなっていますが、英語では、私の息は腐敗していると訳されています。この本当の意味は、彼はひどく病気であるということです。彼のために墓が用意されています。まるでヨブが自分は片方の足を墓に突っ込んで、もう片方の足はバナナの皮の上にあると言っているようなものです。彼は自分はほぼ死にかけていると思っています。二節。しかもあざける者らが私と共におり、私の目は彼らの敵意の中で夜を過ごす。ヨブは死にかけているのに、友人たちは周りに立って彼をあざけているのです。彼を慰めるために来たはずの友人たちは、実際には彼とディベートをし、彼を罪に定めているのです。たとえクリスチャンであっても、そのアプローチが間違っているなら、試練や困難によって試みを受けている兄弟姉妹をかえって深く傷つけてしまうことがあるのです。3節。どうか私を保証する者をあなたのそばに置いてください。他に誰か誓ってくれる者がありましょうか。ヨブは彼らは少なくとも私に同情して自分と握手してくれてもよかったと言います。4節から5節。あなたが彼らの心を閉じて悟ることがないようにされたからです。それゆえあなたは彼らを高められないでしょう。分け前を得るために友の告げ口をする者、その子らの目は衰え果てる。そしてヨブはお世辞を言われたくはないと訴えます。日本語で、分け前を得るために友の告げ口をするものと訳されていますが、英語では友人にお世辞を言うものと訳されています。ヨブは彼らにおべっかを言ってほしくはありません。彼は自分は死の床にいると結論します。13節。もし私が黄泉を私の住処として望み、闇に私の寝床を述べ、ヨブは自分が町の外のゴミ置き場から立ち去ることはできないと思っています。14節から16節。その穴に向かって、お前は私の父だと言い、宇治に向かって私の母、私の姉妹というのなら、私の望みは一体どこにあるのか。誰が私の望みを見つけよう。黄泉の深みに下っても、あるいは共に塵の上に降りていっても。彼は腐敗は自分の父と母よりも自分に近いと言います。 彼の両親が彼をこの世にもたらしましたが、今彼は両親よりも死の方に近いのです。とても疲れて、ひどく病気の彼の体は、ほとんど塵に戻る準備ができています。さて、ヨブ記18章の学びに入りますが、シュアハ人ビルダでの反駁が書かれています。興味深いことは、彼はここでも本当には何一つ新しいことは提供していないということです。彼が伝統主義者であることは前にも学びましたが、彼は前に小さなビーズを糸でつなげるように多くのことわざや格言をつないでいきましたが、ここでも再び同じことを繰り返します。彼は一連の稽古と経験ぶった決まり文句と口先のうまい陳腐な言い回しをいっぱい使います。中には良いものもありますが、どれ一つとってもヨブの状況に光を投げかけるものはありません。ヨブ記18章の本文に入りますが、1節から3節。そこでシュアハ人ビルダデが答えて言った。いつあなた方はその話にケリをつけるのか。まず悟れ。それから私たちは語り合おう。なぜ私たちは獣のように見なされるのか。なぜあなた方の目には汚れて見えるのか。ビルダデは結局次のように言っているのです。ヨブよ、もしあなたが黙れば私たちは語ることができる。おしゃべりをやめて耳を傾けよ。あなたは私たちに耳を傾けなければならないのに、自分で喋ってばかりいる。実際のところ、みんなヨブも彼の友人たちも喋るのをやめて耳を傾けることができたのです。でも彼らはこの時点では神様の御声を聞く準備ができてはいませんでした。神様はご自分の御声を聞くようにヨブを準備しておられました。そして後になってヨブは確かに耳を傾けるのです。ビルダデはヨブになぜ彼が自分たちをそんなに軽蔑し、自分たちがヨブの目に卑劣に映るのかと尋ねます。その答えは明らかです。彼ら自身がヨブをそのように見下してきたからです。だからこそこの時点で、ヨブと彼らの間がよそよそしいものになってしまっているのです。このディベートの間、彼らはお互いを睨みつけていたのではないかと思います。4節。怒って自分自身を引き裂く者よ。あなたのために地が見捨てられようか、岩がそのところから移されようか。ビルダデは尋ねます。あなたは神様があなたに合わせてこの宇宙を動かされると思っているのか。伝統主義のビルダデは全てを過去に頼ります。彼は過去に真実だったものは何でも今の時にも十分に通用すると感じています。それが彼の論法でした。結局彼は次のように言っているのです。ヨブよ、私たちが理解し合うことができるように少しは分別を示すことができないのか。私たちが無能だという私たちに対するあなたの侮辱と天の取り扱いに対するあなたの激怒があなたが今捕らえられている罠からあなたを解放すると思っているのか。五節。悪者どもの光は消え、その火の炎も輝かない。彼の言っていることは真理ではありますが、今のヨブには当てはまりません。六節。彼の天幕のうちでは光は暗くなり、彼を照らす灯火も消える。彼の力強い歩みは狭められ、己の計りごとが彼を投げ倒す。彼は自分の足で網にかかる。落とし穴の上を歩むからだ。彼は言います。 ヨブよ、あなたは魚のように網に捕らえられた。そしてそれは私たちが何かしたからではないのだ。私たちはあなたの助けになるためにここにいるのに、あなたは私たちに耳を傾けようとしない。あなたがそのような目に遭っているのは、あなたの人生に何か秘密の罪があるからだ。あなたは罠に自ら入っていったのだ。9節から10節。罠は彼のかかとを捕らえ、仕掛け網は彼を捕まえる。地には彼のための罠輪が、その通りには彼のための罠が隠されている。罠があなたを捕らえる。あなたは熊のように罠に捕らえられた。なぜならあなたが餌をもてあそんでいたからだ。もしそうでないなら、あなたは捕らえられていなかったはずだ、というのです。ビルダではこれらの経験ぶった言い回しを使い、まるで幾何学の問題を解くかのように話を組み立てていきます。彼はまず、証拠のすべての処置をし、それから結論に達し、それで終わりです。でも人生はその通りにはなかなか行かないものです。一例を挙げますと、人生の中で何か間違った前提から始めるのはたやすいことです。もしも前提が正確であるのなら、良い推論を出すことができます。でももし前提が間違っているのなら、結論もまた間違っているのです。ヨブの友人たちはみんな自分たちの公式を当てはめようとしていますが、彼らは自分たちの公式の中に間違った前提を入れています。ビルダでは厳しく早い規則を思いつきます。それは、ヨブは自ら罠に入っていった。それは自分でしたことである。それ以外のことはありえないというものです。別の翻訳では、なぜなら彼が自分の足によって網に入り、彼は網の上を歩く。となるでしょう。11節から17節。恐怖が周りから彼を脅かし、彼の足を追い立てる。彼の勢力は飢え、災いが彼をつまずかせようとしている。彼の皮膚を食らおうとしている。死の初子が彼の体を食らおうとしている。彼はそのより頼む天幕から引き抜かれ、恐怖の王のもとへ追いやられる。彼の天幕には彼のものではないものが住み、硫黄が彼の住まいの上に撒き散らされる。下ではその根が枯れ、上ではその枝がしなびる。彼についての記憶は地から消え失せ、彼の名は巷から消える。彼は悪者の体は病によって消耗すると言っています。神様の火が彼の住まいを破壊し、彼の名前は消し去られる。彼の家族は死に絶え、彼は息子も、孫息子も持つことはない。彼の後輩は将来の世代を驚かせると。これらすべてのことは、悪者にとっては本当ですが、ヨブには当てはまらないのです。意見は全く真実なのに、それでも個人の状況に何の適用もないということがあるのです。それが今日のいわゆるカウンセリングの多くが危険である理由だと私は感じています。多くの立派なクリスチャン心理学者がいます。私もその幾人かを知っていますし、彼らを推薦します。でも率直に言って、多くの心理学者たちはしばしば正確でない前提に立っています。彼らが正確なカウンセリングができない理由はそこにあるのですと、マギー博士は述べています。この人たちはヨブをカウンセリングしようとしていますが、できないでいます。ビルダでは、悪者は裁かれると言います。また悪者は消し去られるというのです。それは確かに本当です。私たちの時代のヒットラーやスターリンやその他の独裁者たちの運命を見てください。彼らは自分たちが生きたように死にました。ビルダでの言っていることは本当ではありますが、 ヨブは全くそのような種類の人間ではないのです。18節。彼は光から闇に追いやられ、世から追い出される。これは悪者に関する比喩的な表現ですが、これもヨブには当てはまりません。19節から20節。彼には自分の民の中に親類縁者が亡くなり、その住処には一人の生存者も亡くなる。西に住む者は彼の火について驚き、東に住む者は恐怖に取りつかれる。どんな人も息子や娘、孫たちを持ちたいと思います。彼らは誇りであり、満足でもあります。時によって悪者は、他の誰よりも多くの子孫を持っています。この時点でヨブには、一人の子供も残されてはいませんでした。彼らすべてが殺されてしまいました。実際、ビルダデが、このようにヨブに話すのは残酷というものです。後になってから見ますが、神様はヨブを慰め、彼にもっと多くの子供たちを与えてくださいます。21節。不正をする者の住処は、まことにこのようであり、これが神を知らない者の住まいである。ビルダでは、悪者の定義をしています。そして悪者の態度と行き着くところを示します。彼はヨブを悪者と一緒に分類し、ヨブは行き止まりにいると言います。彼は言います。この通りだよ、ヨブ。そしてこの説明はあなたにぴったりだ。もちろんもしも状況を見るならば、ヨブがこの説明に当てはまるように見えることを認めざるを得ません。ヨブの友人たちはただ、ヨブに起こったことが、何か他の理由で起こるとは信じられなかったのです。彼らは、ヨブが邪悪で何か秘密の罪を犯していると信じています。彼らはヨブの苦しみに関して、他の理由を受け入れようとはしません。ヨブが彼らに答えるとき、彼は次のように言います。あなた方は神様がご自分の網に私を巻き添えにされ、ご自分の行動を説明されないままでいるのだ、という考えを思いつくことはできないのか。このことには説明があるはずだが、あなた方の説明は正しくないかもしれないではないか。さて、ヨブ記19章の学びに入りますが、ご覧の通り、ヨブが犯し始めている間違いは次のようなものです。ヨブは彼らが間違っていることを知っています。でも彼らが間違っているということが、ヨブを正しくするわけではないのです。実際にヨブの態度も間違っています。時に応じて光が差し込んではいますが、ヨブもこの時点で神様に関する間違った理解をしています。ヨブ記19章の1節から3節。そこでヨブは答えて言った。いつまであなた方は私の魂を悩まし、そんな論法で私を砕くのか。もう十度もあなた方は私に恥ずかしい思いをさせ、恥知らずにも私をいじめる。彼らは話せば話すほど、ヨブから遠ざかって行きます。彼らは正しくはありませんでしたが、ヨブもそうでした。ヨブは彼らが間違っているのだから、自分は正しいと思いました。もしもヨブの両親と彼の人生が神様の御前にさらけ出されたなら、彼はどのような立場を取ったらよいのでしょうか。結論から言えば、ヨブは自分の友人たちに全く答えるべきではなかったと思います。残念なことに、私たちのほとんどは自分で自分を守らなければならないと思うのです。説教と教えることの賜物は危険な賜物でもあると思います。なぜなら、この賜物によって 矢面に立たされ、非難される立場に立たされるからです。しかしどんな非難を受けても、時が経てば物事は自ら答えを出します。そのような場合に、人は自分を自己防衛する必要はないのです。救世軍の創始者であるウィリアム・ブースは、とても手ひどく非難された人物の一人です。彼は自分を弁護しようとしましたが、その必要はありませんでした。時間が物事の真実さを示しました。もっと後の M.R. デハーン博士は、教会の牧師であった時、ひどく攻撃を受けました。彼を弁護しようとした人たちがいましたが、彼には何の弁護も必要ではありませんでした。時間が彼の行動を正当化し、彼に対する批判は嘘であったという事実が明らかになりました。ですからヨブは沈黙の立場を取るべきで、自分の弁護をすべきではなかったと思います。ヨブは彼らから遠ざかりました。もし彼が沈黙していたなら、彼らから10もの非難を受けることはなかったでしょう。明らかに彼はそれが分かっていませんでした。4節。もし私が本当に誤って罪を犯したとしても、私の誤って犯した罪が私のうちに留まっているだろうか。ヨブは言います。私以外の誰も、私の中にある誤りを知る人はいない。この表現には、彼の友人たちは誤りを指摘することはできないし、彼も自分で気づいている間違いはなかったという含みがあります。主は私たちを完璧に作られたのではない。むしろ主は私たちを自分の間違いが見えないように作られたのだと言った人がいます。主にはそのような責任はないと思いますが、その意見は多分本当だと思います。私たちは完璧ではありません。私たちのほとんどは自分の過ちに対して目が見えません。ヨブでさえも自分の過ちのとても多くを見過ごしている人間に過ぎないのです。5節から6節。うちに留まっているだろうか。あなた方が本当に私に向かって高ぶり、私の受けたそしりのことで私を責めるのなら、今知れ。神が私を迷わせ、神の網で私を取り囲まれたこと。ビルダではヨブが自分から網の中に歩いていったと言いました。でもヨブは神様がそうされてその説明をしてくださってはいないと主張します。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨブの祈り、ビルダデとヨブというテーマで、ヨブ記17章1節から16節、18章1節から21節と19章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。